特集。
守っていますか？自転車の交通ルール。便利な乗り物自転車。皆さんは自転車の交通ルールを知っていますか？免許がいらず気軽に乗れる自転車は、子供からお年寄りまでたくさんの人が利用する交通手段の一つです。気軽に乗れる一方で、ルールを守らずに自分勝手な運転をしていると、自分だけでなく相手に怪我をさせてしまうこともあります。自転車の交通ルールはより安全に利用するために状況に合わせて変更されており、今年の4月1日からは年齢を問わず自転車に乗るすべての人のヘルメットの着用が努力義務となります。今回の特集では、自転車事故の実情や自転車の交通ルールで特に大切なことを紹介します。ルール違反から事故に。県内の自転車の違反行為で特に多いのは、右側通行と並進、ながら運転など、誰もが簡単に守れるルールばかりです。警察庁交通局の調査によると、令和3年中に自転車が対象となった交通事故は全国で約7万件発生。そのうち約7割が自転車側にルール違反がありました。また自転車乗用中の死亡事故では約8割が何らかの違反をしており、ルールを守らずに運転することは事故の大きな要因になります。身近で起こる自転車事故。テレビや新聞では都会の自転車事故が多く取り上げられていますが、私たちの身近でも起こっています。交通事故の件数が21年連続減少している和歌山県ですが、すべての事故の中での自転車事故の割合は年々増加しています。県内の自転車事故の約半数は出会い頭の事故。安全確認ができていないことが多く、少し注意すれば防げる事故もあります。と話すのは、和歌山県警察本部交通部参事官の山田盛隆警視。実際の事故映像では、自転車側が交通ルールを守らず事故に遭う様子が多く見受けられるそうです。自転車は歩行者の仲間ではなく車の仲間であるという認識を持ってほしいと話します。また自転車は車と比べて体を守ってくれるものがなく、事故に遭うと大きな怪我につながります。自転車乗用中の死亡事故では約6割が頭部に致命傷を負っています。ヘルメット非着用時は着用時より2倍以上致死率が高くなっているため、万が一に備えてヘルメットを着用することが大切です。自転車の交通ルールが厳しくなり、少し窮屈な印象もあるかもしれませんが、全ては命を守るために大切なことです。正しい乗り方、交通ルールを守ることが安全につながる第一歩です。自転車に乗る前は必ずチェック。普段から点検整備を忘れずに。自転車を安全に使うには、自転車の点検や整備を行い、自転車の機能が正常に働くようにすることが必要です。点検や整備を怠ると交通違反となるだけでなく、交通事故の原因となってしまう可能性があります。今回は紀の川サイクリングクラブの井口和彦事務局長に点検時のチェックポイントを聞いてきました。点検整備のポイント。豚はしゃべる。ブレーキ。タ、タイヤ。は、反射材。車、車体。ベルはベル。ライトは明るく点灯するか。ブレーキはよく効くか。タイヤに適度な空気が入っているか。ハンドルはガタつかないか。サドルはガタつかないか。ペダルはガタつかないか。チェーンはスムーズに回転するか。反射台は光をよく反射するか。反射台尾灯は割れたりしていないか。ベルは鳴るか。井口事務局長のワンポイントアドバイス。空気圧が低いとパンクなどのトラブルが発生する確率が高まるので、 指で押さえてチェックしよう。柔らかい時は空気を出しましょう。みんな守ろう。自転車安全利用5則。自転車の交通ルールはたくさんあります。中でも自転車安全利用5則は特に重要なルールです。しっかり覚えて安全に運転しましょう。1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。自転車が車道を通行するときは車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。自転車が歩道を走れるのはどんな時なのかな？自転車が歩道を走ることができる場合があります。歩道に普通自転車歩道通行課の標識などがある時、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき、自転車通行の安全を確保するためにやむを得ないとき、普通自転車歩道通行課の標識があって歩道を走るときは歩道の右側を走ろう。2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。自転車が道路を走るときは信号を守らなければいけません。また一時停止標識のある場所や踏切などでは必ず止まって左右の安全を確認しましょう。車道と歩道の信号が変わるタイミングが違う時があるね。どっちに従えばいいんだろう。歩道の信号に従うか車道の信号に従うかは条件によって変わります。車道を走っている時は車道の信号、歩道を走っているときは歩道の信号に従うのが基本です。横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に歩行者、自転車専用の表示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。3. 夜間はライトを点灯。夜間は他から自転車が見えにくくなるので、ライトを必ず点灯しましょう。また反射板などをつけ存在を知ってもらいましょう。反射台はよく反射するように汚れを拭き取りましょう。 4. 飲酒運転は禁止。お酒を飲んで運転することは非常に危険です。車と同じくお酒を飲んで自転車を運転してはいけません。ルール違反は事故のもとです。 5. ヘルメットを着用。事故による被害を軽減させるため乗車用ヘルメットをかぶりましょう。自転車死亡事故の約6割が頭部に致命傷を負っています。道路交通法の変更で4月1日からヘルメットの着用が努力義務となります。また保護者は13歳未満、小学生までの子どもが自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせるよう努めなければいけません。通学時以外でも着用してもらうため、中学校の入学記念品として贈られている通学用ヘルメットのデザインを変更したよ。ヘルメットを正しく着用し安全に運転しましょう。つけててよかったヘルメット。夕方に習い事が終わり、暗い中を自転車で帰っている時に深さが1メートルほどある溝に落下しました。両手首を骨折しましたが、ヘルメットをかぶっていたので頭に怪我はありませんでした。あの時ヘルメットをかぶっていなかったらと思うとゾッとします。これからも自転車に乗る時は必ずヘルメットをかぶります。と岸川中学校1年生上野正臣くん13歳のコメントが笑顔の写真と一緒に載せられています。自転車交通安全トピックス。 学童軟式野球クラブ内田サザンナイツでは、行き帰りにサイクリング用ヘルメットの着用を徹底しています。野球用ヘルメットには顎ひもがなく、事故に遭った時にヘルメットが飛ぶ恐れがあるため、5年前からサイクリング用ヘルメットの着用を徹底しました。野球だけでなく安全面にも力を入れていますと、内田サザンナイツ代表奥勝さん74歳の写真とコメントが掲載されています。今年度市内の小中学校12校で実施している交通安全教室、自転車の安全な乗り方やルールなどを警察官から指導を受けています。写真は昨年11月に池田小学校で行われた交通安全教室の様子です。この先も事故に遭わないために、交差点で一時停止する、夜間はライトをつけるなど、自転車の交通ルールは決して難しいものではありません。便利で身近な自転車だからこそ、子どもも大人も一人一人が守るべきルールがあることを常に自覚し、責任を持って利用することが大切です。
まずはこの機会に自転車の交通ルールを再確認しませんか？